ラジオカフェおはようさんです。どちら様おはようさんです。
おはようございます。
おはようございます。
ちょっとまだ肌寒おすな春やと言いますけども、昨日は京都の山品の方で羽根津踊りというのをね、また毎年してはるんですけども、小野小町のゆかりのね、
随
心のですね、はい、羽津踊りなんですけど、小町はもともと出羽の国の出の人 で、はい、でそれでね、そこの京都の方に昔京都の都がありましたので、ご説の舞姫、もともと舞姫で京都行きはったそうです。でそこで天皇に見初められはって皇位になるという経過があるそうですね。でその天皇さんが亡くならはってから、山品の小野いうところに、随心の方です、そちらの方でずっと過ごさはったという。
小野ですね。
はい、小野ですね。小野っていうのは小野豪族ってやっぱしやはったそうです。いっぱい住んではって、で私らがよく知ってる小野の、妹子、それから小野の高村ですね。あの人もその豪族の中の一人そうなんです。で、羽津っていうのは色のね、色彩のことなんですけど、
勉強で変わった色、
ちょっとね、中に近いような感じのね、淡い紅色のことを羽津っていうそうです。でそれの衣装をまとって子供さんたちがこう回る、踊らはんのですけどね、それが羽津踊りという歴史があるそうですね。でまだ私一回も京都に出てね、見せてもらったことあるのですけど、写真で見ると結構ね、綺麗な色の衣装を着てはりますね。でまあね、私も私事ですけど、昨日は立誠小学校、あそこ高瀬川のね、あそこのところがもうあまりイベントに使わないようなことをちょっと聞きまして、ちょうど4月からはもうその大きなイベントは入れてないお話で、ちょっと朗読の方の会をやってますの でそちらの方で朗読会を開いてて、それがちょうど最後というようなことでね、ちょっと寄せてもらったんですけど、やっぱしね、あそこも人がたくさん来はります。建物自体を見に来てはる。
どこがそのね、改築するとかいう話がありますから ね、それでイベントが入らないですよね。
そう、そんな感じですね。でそれ前質問出て、ふっとね、表の高瀬川のところに、ね、桜の木がいっぱい植えてありますね。で見たらね、つぼみがふっくらと膨らんで、ちょっとピンク色のがすっと見えまして、ああだんだんと春が来てるんやなという感じで、春を実感しました。
4月に入るとね、高瀬川祭りっていうので、はいはい、いろいろな行事がありますね。
なんかそういうと1日2日ってなんか書いてありましたね。はい、まあ結構言われのあるちょっと風情のある建物の中でさせてもらいました。
立誠でホテルにはならないんですか？なんか
前にホテルをするという計画が密かに進んでいると聞きました。
そうですね、一旦取り下げたように見えて、またなんか実はという感じが聞きましたけど、
まあ、大きなアンケートをの箱が置いてありましたし、どういうものに使ったらいいかやっぱし聞いたかったんですよね。
まあ地元ではね、残してほしい、
はい、そりゃそうですね。
耐震が工事しなきゃいけないっていうことがあってね、だったらの残し耐震工事をして残してほしいという、はい、だけどもなんかホテルにするという計画が進んでると聞きましたけどね。密かに、
ね、あ、密かにそうですか。毎週月曜日のこの時間は喫茶店のラジオカフェからテーブルを囲んで、ハローラジオカフェおはようサンドスを生放送でお送りしています。進行役は京言葉の会の金子京子です。どうぞよろしくお頼み申します。今日のテーブルを囲んでおやすのは日系4世で国際フリージャーナリストのエイミー辻本さんです。おはようさんです。
おはようございます。
また今日もいろいろお話を聞かせておくれます、はい、よろしくお願いします。そして元京都ノートルダム女子大学客員教授で 国際メディアアナリストの住井隆夫さんです。おはようさんです。
おはようございます。
また今日はいろいろとお話を聞かせていただきたいと思います。よろしくお頼み申します。そして三条油の工事のアートインダストリー三代目ご主人で美容家の久田茂雄さんです。おはようさんです。
おはようございます。
久田さん、
はいはい、
目の手術をされたとちょっとお聞きしたんですけど。
そうです、ね、
どうですか。
あ、白内障なんです、はい、だったんですけど、まあよう見えますね。
そうですか。
20年ぐらい使い古したブラウンカーのカラーテレビやったのが、はい、4K か 8K か知りませんけど最近の超最新になりまして、ものすごい色も鮮やかやし、びっくりしてますね。
みんなそう言われますね。
私もね、前にしましたけどね。
そうですか。
その時はアナログからデジタルに変わったような感じでしたか。なるほど。 8K ですか。
8K になりましたね、
はい、そうですか。結構みんなそんな言われますね。
話には聞いてました、ね、話には聞いてましたけど、
はい、
で手術も15分かそこらで終わりますしね、
はい、
まあ、すごいことができるんやなという、もう改めて驚いてます。
そうですか、はい、医学の進歩はすごいですね。
痛くないんですか。
まあ、痛みはないですね。ただ局部麻酔ですからみんな見えてますので、なんかちょっとビビりましたね。
怖いです
ね。目を切らはるんですもんね。
そうですか、ね、
ここらではすごく視力がいきなり落ちて左目がほとんど見えないのね、はい、で友人がハザキグラスルーペというメガネを推薦してもらってつけたらすごくよく見えるんですよ。であちらこちらに見て常に使ってね、メガネ2つかけて見てたら、
メガネの上に、
上、そうそう、メガネの上にかけるんです。ものすごくよく見えるんです。でもなんか使いすぎて最近ヘドエイクが起きるんです。お目目のドクターに行ったら、白内障ではないけど手術をすればプリズムのところをまっすぐに伸ばしたら見える可能性がありますよってね、先週の金曜日に言われたんですが、でも怖いですね、目を触るのは。
はい、そうですね。私一言じゃないんです。
まあ、私やりましたけど大丈夫ですけどね。
そうですか。
勇気を持って、
ね、いいよ、その代わりね、いいお医者を選んで。
そうです、ね、はい、それがまた癖者でね、皆さんそれぞれオピニオンが違うんですね。うそう、だからでも久田さんが頑張るんだったら、
はい、
私も、
はい、いや、ありがとうございます。ではそれでは後ほどいろいろとお話をお聞きします。それでは今入っている京都新聞ニュースです。藤本香里さん、よろしくお頼みします。
はい、それではお伝えします。はじめに福島の原発事故に関わるニュースです。東京電力の福島第一原発事故を議題にしたシンポジウム、チェルノブイリ福島京都の集いが昨日京都市中京区にある京都アスニーで開かれました。4月1日で避難指示が解除される福島県富岡町の避難者古川よし子さんが、先の見えないトンネルの中におり帰れる状況にはないと国の基幹政策に不信感をあらわにしました。続いて京都府が取り組む地域政策についてです。地域の課題解決や資源活用を目指し、京都府が民間人を嘱託職員として集落などに派遣している町の公共員3人の活動報告と座談会が京都市上京区のルビの京都堀川でこのほど行われました。公共員は半官半民の制度で、京都府が2014年度に創設しました。受け入れを希望する地域を募った上で京都府が人材を公募します。続いて 昨日起こった市バスの衝突事故についてです。昨日午前10時20分ごろ、京都市伏見区加賀谷町の府道で横王子車庫行きの市バスが電柱に衝突しました。運転手が顔に軽い怪我を負ったほか、乗客4人のうち京都市内の77歳の女性と62歳の男性が軽傷を負い、病院に運ばれました。現場は南行きの一方通行で、電柱は根元から折れ、近隣の世帯で一時停電が発生しました。警察が詳しい原因を調べています。最後に、昨日二尊院で行われた小倉庵の式典についてです。和菓子に使われる小倉庵の発祥地を検証する式典が昨日京都市右京区の二尊院で行われました。和菓子業界や観光の関係者らおよそ50人が出席し、小倉庵に始まる京菓子文化の普及を誓っていました。小倉庵は平安時代、空海が中国から持ち帰った小豆の種子を二尊院周辺の菓子職人が栽培し作ったのが始まりとされています。以上で京都新聞ニュースをお伝えしました。
はい、大きにありがとうございました。それでは今のあのニュースや最近の関心事をちょっとお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。すみさん、どうですか。
被災地ね、 3.11 の、はい、あの被災地が放射能の除染ができたからって悲観してますね。ところが実際には除染が完全にはできてないんですね。だから帰るに帰れない。
そうですね。で、
特にお子さんをお持ちの家庭は帰れないっていうようなことになって、それでもなんか援助は打ち切りっていう、住宅は出てってほしいとかっていうことになってますので、これからなんかちょっと深刻な問題ですね。
そうですね、うん、地震も起きると言われていますし、再びあのようなのが起きますと、今あの2号機が心配なんですって。で、以前こちらであの竹本先生とあのここでお話し合いしたことがありましたね。あの先生が今日本中を回って2号機がとても危険なんですよって言って見えるんですね。それに対して全く耳を貸してくれない政府、私はがっかりします。
なんかかなりメルトダウンしていて、かなり高い放射能が
そうです、
あ、中で溜まっているというか出てきていると
。そうなんですね。そうですね。ですからあの大きな地震が来ちゃうと、もう今度こそは東京に誰も住めなくなると、うん、皆さんはやはり自分自身がそういう立場になったらどうするかと、どうなるんだろうかという思いで福島の人たちに心を寄せてほしいなと私かねがね思うのですね。
そうですね。その件に関しましてはもう本当に隠されてることばっかりで知らされない。あとでそのマスメディアのってお話もあるようですけども、本当にバカにしてるんじゃないかと思いますね。でいつも弱者があの無視されて、まあ、一部の利権を得る人がのうのうと生きているという、そういうどうやら図式のような感じがして、はい、まあ、福島に関してはあのアンダーコントロールなんだそうですから、ね、本当に、
そんな中でですね、はい、前回も私ご紹介しましたが、2人の外国人ジャーナリストが福島の実態について本を書きました。で、日本語で翻訳されたのですが、雨にも負けずという、私あの内容を読んで本当に感動しますのは、日本に対する深い愛情がないとあれだけ踏み込んで書けないんですね。例えば、南相馬の市長さんなどに踏み込んでいます。彼はあの地震の後 放射能が爆発した後すぐさま自分たちは食べ物がないから世界中の人に呼びかけたんですね、はい、食料を送ってくださいと非常に勇気のある人でした、彼らにも踏み込んだインタビューをしたりもう本当にしっかりと客観性を持って取材し続けているんですね。そういった人たちもまだまだいらっしゃるんですね。だからあまりにもあっという間に6年前の出来事が過ぎ去ったように思われますが今もう一度ですね帰還命令が出た今こそ放射能の危険性というものをメディアが改めて取り上げてほしいなと私は思います。
ね、最近ほんまにもニュースに目染めたあの背けたくなるようなことがいっぱいあるんですけど背けたあかんことばっかしやのになんか見てたらもう背けたくなるな、うん、これはそうそうっていうようなね、うん、怒りばっかしが
詰まってますね。そうですね、そうですね、やはり命の大切さということをもう一度みんなで考えていきたいなと私は思いますね。
ですね、では音楽に入ります。くすよさんの歌で一つになれる。ただいまお送りしました曲はくすよさんの一つになれるでした。ラジオカフェおはようさんです。三条五小町下がったラジオカフェからの生放送です。毎月第4週目のこの時間には国際フリージャーナリストのエイミー辻元さんがレギュラー出演をされています。今日は国際メディアアナリストの住井隆夫さんにもお越しいただいておりますのでお二人のジャーナリストを囲みまして最近のメディアをめぐる問題について語り合ってみたいと思います。久田さんもご一緒にどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
それでは住井さんよろしくお願いします。
アメリカでトランプ大統領が、ね、就任して、はい、メディアとの間でかなり戦いになってる、
は
い、
そうそう、
はい、トランプさんは、まあ、ツイッター自体もフェイクだし、はい、フェイクニュースが選挙中からずっと流れていて、はい、そのフェイクニュースの元祖みたいなブライトバートニュースのバノンさんが、はい、政権入りしたとかいう話題がありますね、
はい、
それからニューヨークタイムズとか CNN とか BBC が記者会見から排除されたというふうなこともありまして、はいはい、アメリカではまあ真実の報道をどう守るかということで、うんうん、まあ、ワシントン・ポストもニューヨークタイムズもかなり頑張って、はい、CNN も政権に対抗してる、まあ、心強いなという部分もあることはあるんですけどね、はい、うんうん、まあ、それと関係するんですが実は私2月1日と2日に NHK で放送されたオールガバメントライズっていう、はい、ドキュメンタリー、はい、カナダの、はい、局が作ったドキュメンタリーを見ましてね、
はい、
見たんですけれども、はい、これはなんていうのかな、政府が嘘をつくというのと一部マスコミもそれに同調してしまっていて、まあ、イラク戦争が起こったり、
はい、
ベトナム戦争の時の問題とかあって、そういうことは語られているんですけどね、トンキン湾事件の時の、はい、大統領ジョンソン大統領の発言が嘘だったとか、はい、イラク大量殺戮兵器があるというパウエル長官の演説が実は全く嘘だったとかですね、まあ、それもっと遡るとニクソンがウォーターゲート事件で、はい、アイルノッタクルックって言うんだけれども、はいはい、 偽証をいっぱいしてるとかね、いうそういう話も最初に出たんですけれども、それと一緒にこの番組では、あのインディペンデントメディアがね、アメリカでどんなふうにそういう問題に対抗してきたかということをかなり詳しく報道しましたね。であのあまり知られてはいませんけれども、あのなんていうんですか、あのそのインディペンデントメディアの元祖みたいな方がその番組では紹介されてね、もう亡くなってる方ですけれども、紹介されたりもしてますけれども、同時にあの独立メディアとして頑張っている、はい、ジャーナリストがあのたくさん紹介されました。あのなんかメキシコの国境であのメキシコから流入してくる移民が、まあ、大量に虐殺されて埋められているのを発掘したジャーナリストとかね、それからあの何ですかね、デモクラシーナウのエイミー・グッドマンさんのところで、活躍していたいるあのジャーナリストのロナウ・クーデスさん、
クーデス、はい、
中東とかイエメンとか取材してしきりに報道しているとか、その他にもグレン・グリーン・ウォールドさんとか、マザー・ジョーンズのデイビッド・コーンさんとか、まあ、そういう方々の活動ぶりを紹介してるんですね。でまあそういうその番組を見てて私が思ったのは、日本で日本のその大きなジャーナリズムもいろいろ問題があるんですけどね、あのインディペンデントメディアとかインディペンデントジャーナリストの存在というのが非常に希薄だなと、それが日本ではかなり必要なんじゃないか。
そうですね、
まあメディアもね、もっとちゃんとやってくれないと困るんですけれども、アメリカのような気迫のあるインディペンデントジャーナリスト、あるいはインディペンデントジャーナリズム、あの番組で紹介されたのは1960年代に活躍されたIF ストーンという、うん、IF ストーンウィークリーというのを週刊で出していて、はい、かなりあの問題提起を鋭くした、うん、方の業績なんかも語られてましたけどね、うん、まあ、それに匹敵するような方がなかなかいないんですね
今はね、
はい、でまあ一つはアメリカの現状についてエイミーさんがどんなふうにあの見ておられるかということを伺いたいのと、まあ後であの後半は日本のジャーナリズムの現状みたいなことをちょっと問題点がどこにあるかっていうのを語り合いたいというふうに思うんですけど、いかがでしょうか、アメリカの今の
先生今いっぱい話してくださったので、
トランプ政権のもとで
そうですね、私あのトランプ政権についてはこれアメリカの常套句で、大統領が新しく就任したらですね、最初の3ヶ月間はハネムーンとして、あまりいろいろと誹謗するよりは黙って見つめてというところで、ちょっと今我慢してるんですね。それでもう3ヶ月目が間もなくやってきますから、来たらうわっと言おうと、その時までもう溜め込んで今爆発寸前ではあります、はい、でそんな私を見てうちの家ではもうトランプの話になると夫婦喧嘩になり親子喧嘩になり、まあ実は大変なんですが、ですからまあの政策のことはもう少し来月話させてください。ただのメディアについてはですね、私今アメリカ全体の世相が非常に内向きになっているということを申し上げたいと思うんですね。例えば先ほどおっしゃいましたそのオバマの盗聴問題にしても、信じられないことを平気でアメリカの大統領が言うわけなんですね。
はい、
ところが
根拠がないんですね。
根拠がない。ところがですね、あの共和党の姿勢が非常に私面白いなと思いますのは、オバマの犯罪、
本当にそれが盗聴だとしたら大変なことだということで、犯罪を暴こうとする、実際それはある意味フェイクなんですね。建前としてそういうふうにしながら、その実トランプのこれまでの虚言だとか暴言ですね、発言の中にいくつもの矛盾性が含まれているわけです、うん、その矛盾性を暴露できればそれもよしという、うん、そういう私は共和党の姿勢が見え隠れしていますね。ですからもう実際にもうそのようなオバマのことが本当であったかそうでなかったかという議論を重ねていても何ら国益も利益もないわけでしょ。でもそういうところでメディアともども持ち上げていて、まあ、トランプの最終的な姿勢というものに追い詰めていこうとしているのが今のアメリカのメディアではないかなと私は見ておりますが、いかがでしょうか。
まあね、CNN とのやり取りも公の記者会見でかなり激しくやり取りして発言させろっていうふうなあので、お前はフェイクだから発言させないとかっていうのがテレビ映りましたけど、日本の記者会見はおとなしいですからね。それから見れば、まあなんか割と激しく政権の持ってる問題を追及するっていうのは昔からそうでしたね。
そうですね、
はい、だからアメリカのジャーナリズムもいろいろ問題はあるけれども、うんうん、かなり骨っぽいところがある、うん、記者会見をニューヨークタイムズや CNN、BBC その他が追い、うん、ハフィントンポストも追い出されたのかな。
はい、そうです ね、はい、
それにだから AP やなんかが、うん、抗議して欠席したっていうニュースもありましたね。そういうふうに、
ね、
まあ、連帯感を示しているメディアもある、うんうん、
はい、
一方じゃあのなんだ、トランプは自分を支持している、うん、フェイクニュースの、はいはい、インターネットの会社とか、うん、FOX とかを大事にして、うんうん、彼らだけになんか情報を流してるみたいなね、うん、こともあるんですけれども、メディア全体としてはやっぱり今のようなあなんていうかな、フェイクニュースあるいは、真実もオルタナティブ真実、うん、事実っていうのがあるんだというので、はい、自分の意見を通すという生き方になってるので、これは大問題ですね。それが
もちろんそう、大問題です、うん、ですから私がさらに大問題だと思うのは、先ほど申し上げたように、うん、もうメディアそのものがトランプ劇場としてどんどんどんどんこう報道するわけですよね、うん、私そのこと自体がもうメディアまでが、大手メディアまでが内向きになってしまっているというところが私は大問題だと思いますね。ですから先ほど申し上げたように、共和党の中からもトランプの矛盾性というものをメディアを通して、トランプ劇場を通して浮き彫りになっていけば、それはもう何と言うんでしょう、押し込むようにボディーブローになって、トランプをの今後をどういうところに追い詰めていくかという、その辺のね、やはり共和党の何でしょう、策略が見え隠れするというところは、 ある側面では面白いって言ったら面白いんです。それは今までにあまりなかったことなんですね。例えばウォーターゲート、トンキューワン事件、いろいろありましたが、そういうあの時代においてはなかなか一気に見えなかった、後になって見えてきたことですが、もう今回は同時進行でバンバンバンバン、これでもかこれでもかと見せつけてくれてるということは事実なんですね、はい、ただまあやはり私たちとしては危なっかしくてとても残念な状況ではあるんですね。でもそれが今のアメリカの現実なんですよね。で 日本のように嘘を突き通せたらいいけれどもなかなかそうはいかないので、今3ヶ月をの終わりをもう待ち遠しく構えてるインディペンデントなジャーナリストですね、例えばフリーランス、私のような立場の人間はもう指折り数えて3ヶ月の終わりを待っているというのが現状なんです。というのはそれまでに何か言っちゃいますと逆に叩き込まれてしまって、それほどの大きな影響力がもう出てこないと思うんですね。ですから価値あるタイミングでの発言というものを今一生懸命待ち望んでいるところです。いかがでしょう。
それを3ヶ月経ったら聞かせていただくかなと。
それを言いますと私の若い息子なんかは卑怯だ卑怯だって顔を見るたびに逃げてるんじゃないかとかいろいろ言うんですね。そんなことで顔を見るたびに我が家でもトランプのお話ばっかりで、もうゲームブレイクなんですね家庭では。
そうですね、まあ、町知るとしましてはですね、そのトランプがええもんなんか悪いもんなんかっていうのは分からないんですね。で先ほどおっしゃったようにやっぱり3ヶ月っていうのが待ち遠しいですね。でそのひょっとしたらすごいなんか救世主みたいにね、
はい、
感じで活動していくんかなという期待もあったり最初ですね。それとか、まあ、単なるぶっ壊し屋でむちゃくちゃ言ってるだけかというのもありますし、それをその情報というのは絶えずマスメディアを通しての情報なわけですから、まあ、以前と比べたら例えばインターネットとかでいろんな情報も入ってきます。それも、まあ、嘘も誠も全部入ってるわけですけどもね。だからそういう意味で情報量は得る情報量は増えましたけど、まあ、ほんまのとこどうなんやろっていうのはまだ決定だがわからないという、早く知りたい、どうなんやろっていうのはあります。すごく
はい、やはりまだまだ閣僚が決まっていませんですよね、明確に。
あ、一部分決まってない人がいます。
そうですね、大事な立場の人たちがなかなか決めかねてるというところもありますので、まあ、非常に不安定な状態ですね。で先日日本にやってきたレックス・ディリラソンという国務長官ですね、彼なども全くもって政治の経験はないわけですね。彼は大学を出てからエクソンモービルという大きな石油会社ですね、国際的な石油メジャー、そこに大学出て入ってずっと社内でどんどんと実力を発揮して、もうそこ一筋の人なんですね。その人が突然抜擢されまして、議員の経験もなければ安全保障などの専門でも全くない、その人が国務長官に選ばれていくというのは今までないことですよね。そのあたりも非常に今のトランプ政権が久田さんがおっしゃったようにどないなってるんやってことですよね。
だからその国務長官もトランプは あまり快く思ってなくて、
はい、
できればその周りをトランプ支持の人で固めたい、
は
い
は
い、だから何も教えない伝えない、はい、というふうなことになって孤立してると聞きましたけどね、
はい、そういうお話も随分出ています、まあ、それも確かな側面はあるかと思いますが、いずれにしましてもオバマ政権の時代にある程度皆さん留意する人もいるんですね、普段であれば。そういう場合もその人たちはおのずから去っていっていますからね。今も政治そのものが機能していないと言えると思います、うん、もうその最たるものが先日のあれだけビッグマウスで言ったオバマケアを変える変える言いながら結局それをとどめざるを得なかったって、あれはもう明らかに大失敗であると同時に、今の状況がホワイトハウスがどういうような動きになっているかということはもうメディアに踊らされなくても分かりますよね。あれだけ言ってたことがですね、ですから何しろ3ヶ月待ってっていうところです、すべてが、はい、
そうですか、
うん、先生はいかが思われてますか、実際そのトランプに対して、
ね、僕はもうあの選挙中からですね、やっぱりトランプの発言が、なんていうのかな、真実を欠いているし、トランプのような人がアメリカの大統領になれば、アメリカ国内で混乱が起きるだろうし、世界に対してマイナスの影響を与えるというふうに思っていましたから、今のトランプ政権にはもう全面的に当初から、就任以前から反対してまして、そしたら就任したら直後大統領令で、中東の人たちを入れないっていう ね命令出して、裁判所で今否決されてるから、
そうです、
裁判所が反対してるからいいようなもんですけれども、はい、最高裁でどうなるのかね、
ね、
いうこともありますね、はいはい、そしたら世界中が困るんじゃないですか。
そうですね、困るとその通りです。
はい、すいません、じゃあちょっとここで音楽をちょっと入れさせていただけますか。はいはい、すいません、先生今日持ってきていただいてる
今日はね、トランプの話、アメリカの話が出る、はい、で あるというふうに思ったもんですから、はい、思い出して、1963年にヒットした、
はい、
まあ、映画の主題歌、
はい、
007の主題歌の、はい、ロシアより愛を、
はい、
を持ってきましたので、はい、ちょっと聞いていただいたら、はい、ああいいと思います、はい、マット・モンローという人が歌ったんですけどね、はい、当時の録音で、はい、だから60年代初頭の録音で、しかもマット・モンロー自身が歌ってるという、はい、CD を持ってまいりましたので、はい、ちょっと聞いていただいたらどうでしょうか。
はい、お気に、はい、ただいまお送りしました曲は007のロシアより愛を込めてでした。ラジオカフェおはようさんどす。テーブルを囲んでの生放送です。この放送をお聞きの皆さんもご意見や話題情報などがありましたら、メールかファックスで寄せていただいて、話の輪の中に入っておくれやす。メールアドレスを申しますと info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス番号は京都 075-253-6901 京都 075-253-6901。 ただいまの時刻は11時15分30秒です。では先ほどですね、エイミさんの方からアメリカのメディアは現状内向きの方に向いているというお話を聞かせていただきました。では鷲見先生、日本のメディアの状態はどのような感じでしょうかね。
そうですね、今まあ小学校森友問題ですか、
はいはい、
が大きな政治的な争点になってますけど、はいはい、普通で考えればやっぱりこの問題が起きて総理大臣辞任っていう話だと思うんですけどね、
はいはい、
ただ問題にするメディアの迫力が今一つ足りないので、はい、そこまで至らないで、まあ、支持率が少し下がってるという程度にとどまってるんですね、はい、まあ、それは支持率が下がったっていうことは安倍政権にとっては非常に大きな痛手だと思うんですけどね、はい、それから公明党とかもう一つの政党維新ですか、はい、維新が必ずしも安倍さんとぴったりになってなく て離れつつあるっていうところもね、かなり打撃ですから、何か今後起きるかもしれないなと思うんですが、それ以前に安倍さんは非常に熾烈なマスコミへのなんていうのかな、攻撃というか、展開してきましたね、秘密保護法で新聞記者は取材できないとか、それから、まあ、記者も場合によっては、秘密保護法を犯したら逮捕するとかっていうのもありましたし、NHK の会長に政府が右と言ったら左とは言わないっていう人を送り込んで、この人は結局は辞任して、ちゃんと政府よりの放送局はまずいというふうに考えている人が今度会長になりましたから、少しは改善されると思うんですけどね、そういうこともありましたね。でも個別の番組に政府というか総理府というか、いちいちクレームをつけて、なんていうんですかね、調査したり、それから厳重注意をしたりして、その上で言うこと聞かない場合には免許停止することもあると。免許停止すると放送局が困るだけじゃなくて、日本の放送局って新聞社と一つになってますから、新聞社も困るんですね。例えばテレビ朝日が目をつけられてますが、もし免許停止になったら朝日新聞困るとかですね、両方に対する対策として免許停止を打ち出したというふうに僕は思うんですけどね、そんなことがありますね、それだけならいいんだけれども、最近放送局とか新聞社の現場にね、メールとか電話がたくさん来るんですけど、右寄りの人たち、ちょうどトランプを支持するような、同じような感じの人たちから、なんか報道でちょっとでも安倍政権に反対するようなことを言うと電話かかってきて、一斉に電話かかってきて批判するという傾向が強くなっていて、それが一つの、そのメディアが萎縮するという原因になっているということもありますね。なんか放送法遵守を求める視聴者の会っていうのが、3年ぐらいに2015年にできたんですけど ね、その会の活動が活発化することによって、3人のキャスターが一斉に降板という事態が、起きたりとかしてるっていうね、問題がありますよね。だからね、私はやっぱりメディアの、日本の場合にはメディアの根本的な改革が必要かな。一つはもっと独立ジャーナリスト、独立メディアを活発にするとか ね、独立、ここの放送局も独立のメディアの一つですけれども、出力が弱いし財政基盤が十分じゃありませんから、コミュニティメディアもなかなか苦戦して、潰れるところもたくさんあるんですね。だからそういうのはもっと政治的にちゃんと基盤を強化するようにすればね、大きな力になるんだけども、今社会的な力を十分発揮できない、災害放送やってればいいんだということに、政府の方はですよ、やってる方はもっとちゃんとやりたいと思ってるんだけど、そういう風になってますしね。それから会社の社長とか編集長が安倍さんと会食してるじゃないですか去年の1年間で15回ですよ、メディアの安倍さんの会食というのはね、それに忍ぶが出てる。だから現場はますます困っちゃうわけですね。そんな風な役員とか局長がたくさんいるっていうことは非常に困るというようなことがあるんで、それはやめてもらうという運動をしないといけないと思います。
そうですね。それでやはりもっと具体的な報道をしっかりとしなければいけないと思いますね。でなければメディアの役割などと果たせませんし、で今回の森友問題ってよく言われますが、私もずっと国会中継を見ていて、あまりにも節操がない議員たちの姿勢、 私はね、あれを見ていて平気でいるんでしょうかと思いますね。国民の人たちが、うん、NHK があれだけずっと放送していて もう本当にもうお名前出しますが、麻生大臣ですか、副総理ですか、うん、もう彼のような姿勢、はい、うん、彼の姿勢はあれは一種のモラルアビウスですね、うん、本当にあのモラルの虐待に近いです。
視聴者相手をバカにしたり ね、
そう、相手をバカにしたり、あの物言い姿勢、うん、そして真剣に討論してる、門徒をしてる議員に対して不敵な笑いをずっと浮かべていて、それがメディアがぐっと捉えている。でもそれに対してでも国民だって分かるけれども、どのように分析したらいいか分からない。ならばそこはしっかりと報道機関が言ってしかるべきですね。でもそれさえないわけです。私新聞を見ていまして、でそれはね、本当に国民に対する一種のモラルのですね、何と言いますか、モラルの欠落をお前ら認めろよみたいな、うん、俺を認めろみたいな、あの姿勢はですね、一種の押し付けですね、はい、だからそれはもうアメリカで言うと極端な話がモラルアビウスになると私は思っております。ですからやはりアメリカはですね、あの内向きでありますけれども、視聴者の目って厳しいですよ、はい、少々のことをああいう公な立場で言いますと黙りません。やはりそしてその黙らない地域のメディアも正直に叩きます。日本は全くそれがないですね。あの麻生さんの姿勢は巷で聞かれますけれども、それについて堂々と言う人いないじゃないですか、はい、だから私はですね、それともう一つずっと思っているのは、あの自民党の議員たちは本当にこのことの真偽をどうこう言う前に、安倍総理と奥様をただただ援護するような、それだけに凝り固まっているように見受けられるわけですね。
京都選出の、ね、参議院議員もそうですよね。その代表格ですね。
そうですね。だってあれではもう全く国会での機能っていうのは果たしていないんですね。だからもう個人劇場と同じです。でそのあたりももう少しメディアがですね、京都新聞だってもう堂々と叩いてもらいたいと思うんですね。そうですね。だからその辺はやはり市民の人たちの声をぐっと高めていただくということで、地元の新聞社も頑張れるんじゃないかなと思うんですね、はい、
あとまあ疑惑がたくさん残ったまんまで言いますけども、はいはい、それを深く突っ込んで本当はどうだったのかというのを追求する、まあ、日本でいうと調査報道ですけど ね、インベスティゲーティブレポートっていうのがちょっと力不足だから、はいはい、うん、追い詰められないんですね。
そうですね。それでやはりね、マスコミももう少し勉強して調査しなければ私いけないと思うんですね。で、あの今問題になっている土地っていうのはずっと掘っていけばもともとは池だったんですよ、うん、そこが。ですから池の表面っていうのはもうあの何でしょう、深さに数えられないんですね。ですから実際は地面から3メートル4メートル弱なんです。そのあたりのところもなぜ政府があのように言ってるか、森友側はこのように言ってるかというのをですね、各議員の事務所がだけがリサーチするのではなく、やはりそれぞれのジャーナリズムの立場にある人たちが自ら勉強するといいますか、リサーチする、そういう姿勢がね、私はこれまた軟弱すぎると思います。もっと食らいついてですね、調査しないと私はいけないんじゃないかと思うんですね。
ずいぶん前から問題があるって言われてたんだけど、それを報道したのは週刊誌なんですね、
はい、
でそれでも新聞とかテレビは黙ってたんだけども、はい、まあ、ある時突然いろんなことがあって、はい、報道されるようになった、はい、うん、昔かなり以前から分かってたんでね、はい、それをフォローするという努力がちょっと足りなくて、
はい、そうですね、
週刊誌だとか、はい、それからなんか菅野さんっていうちょっと分からないジャーナリストの方が調べたことを、はい、 それを伝えるみたいなね、そうですね、ことに なってましたからね、はい、不十分ですね。
そうですね、不十分な中で国会で証言する、そしてあのような事態になるというのは非常に、うん、あの不愉快ですね、見ている側がですね、あまりにも曖昧だと思いましたね。それはもう今の日本の現状かと思うと、あの寂しいですね。だから若い人たちがこの国に愛情を持てないってよく言われますが、彼らの気持ちも私は分からなくないなと、もっとしっかりしてもらいたいと思います、ね。
でまあ、あのメディアは人で作られますということですが、はい、まあ、そしたらメディアの人があのどう考えていくのが問題、うん、いくのかが問題でしょうかね。
それはそうですね。だからやはり 熱意のあるジャーナリストたちは常に考え続けて、はい、一生懸命、あの問題を掘り下げようと追跡していきますよね。だから先ほど申し上げたように日本にいても福島の問題、今も帰還を本当にどんどん強いられている人たちの思いに寄り添ってですね、外国人のジャーナリストが今の現状を書いていく、それはやはり愛情があってこそ書けるんですね、この国に対して。だからそういうこの国に思いを寄せるジャーナリストたちはもっと真剣になってもらいたいと私思いますね、
はいはい。あのね、今いろいろお話聞かせていただいてまして、うん、ちょっとここで曲をね、曲をお願いしたいんですけど、はい、ね、今の日本の現状は、
はい、
まあ、この歌ではどうでしょうか、聞いていただいて、5つの赤い風船で、はい、はい、それでした。ただいまお送りしましたのは、5つの赤い風船の遠い世界にでした。今日はですね、あの今までアメリカの、ジャーナリストの世界、日本の、ジャーナリストのお話をいろいろ聞かせていただいたんですけど、まあ、これからのことも含めまして、はい、あのジャーナリストの世界のお話をまたちょっとあの残りのお時間でお話をしていただいたらありがとうございます。いかがでしょうか。
あ、私はですね、はい、1ヶ月に1回この番組に出させていただいて、私なりの見解を述べております。でそれについてですね、このところずっと京都にいるんですが、まあ、アメリカの友人やヨーロッパにいる友人たちもとっても楽しみにして聞いてくれているんですね。そういう意味合いでは非常にいい時代がやってきたなとは思っております。でそうした中で彼らが最近はよくいろんな意見を私に出してくれるんですけれども、やはり日本で今必要なのは、先ほど先生が言われましたように、アメリカにこのデモクラシーナウという番組がございます。事実だけを伝える、そういうやはり番組がですね求められると、今こそ日本にはそういった場が必要だと言われるんですね。でやはりあのこの番組もそれなりにそういった機能は果たしてはいるだろうと思っております。特に今日などはこのまがいものなしで3人が話していますので、まがいものったら変なんですが、やはりこのトランプ問題、日本の問題にのみフォーカスして、はい、普段ですと他にまた違った話題の方が必ず登場されていますが、そうすると場合によっては足腰砕けるようなことがあるんですが、まあ、今日などのような状況であれば非常に大きな役割を果たしてはいるんじゃないかなと思います。あの地域ではなかなか流れない制限された放送ではあるでしょうが、最初に申し上げたように今はパソコン一つで同時に流れていきますから、この聞いてくださっている人の範囲はどんどん広がってきていると思いますね。こういう番組をですね、まずこのようなコミュニティのレディオの中からももっともっと増やしていっていただくっていうことが私は必要だと思うのですね。でそこからやはりやがてはデモクラシーナウのようなまとまった番組が私は形成されていくと思いますから、もっともっとこういったあの番組提供をしていただけるように地域のコミュニティラディオの人たちも努力をしてくださればと思いますね。先生、 そうですね、
はい、あのそうですね、私の敬愛する稲森和夫さんが、はい、あのま、経営者塾で一緒に、ま、はい、あの教えていただいてるんですけども、あの稲森さんがおっしゃるにはその会社っていうのはトップでもう全て決まるから、はい、あのトップが人格者、人格を持たないといけないと、はい、利他の心が必要だと、うん、そんなんですけど、あんだけ悪いことやってる会社が栄えてるのは何やってい いう質問がよく来るけども、それは10年の単位で見てもらったらよろしいと、それでもまだって言ったら20年30年経ったら絶対潰れてるという話ね、それは大部長の法則に反するからっていうおっしゃるんですけども、それはその通りやと思うんですけども、それを国に当てはめると日本はどうなんやと、まあ、アメリカもさておきましたね。だ政治家っていうのはもう全ての人に影響を与える職業ですよね。うちらの仕事とまたちょっとわけが違うと思うんでね。一部の人には私は幸せを与えることができますけど、日本中の人にはっていうね。だから最も人格あるいは品格が必要な、利他の心が必要な人たちが実は日本で一番欠けてる、品格も人格も、その国会中継見てたら分かりますよね。だからもう偉いことやなというふうに思います。これはもう先お先真っ暗というか、なんか で変えなければ、それにはやっぱり国民なんですよね、うん、であの京都の選手の議員が国民が主権持ってるのおかしいとかなんか言ってますよね。ちゃんちゃんなんかね、そんなこととんでもないこと で、 、ね、であの企業人が働いて税金を納めてるんですよ。その税金でもろてるのは政治家でしょ、ね、どうなってんのって本末転倒とはこのことかという、
そう
です、ね、そんな感じがしますね。だから政治家が実は一番遅れた人種やと私ははっきり思います。だから それを選んでるのは悔しいけど国民なんですよね。だから例えば韓国 あの大統領もなんか罷免されはりましたよね。あれかって本質はあんまり変わらへんのちゃいますか、森友と口利きですよね。であれも国民運動というか国民がすごいあの反対の声を上げましたよね。日本はエイミさんおっしゃるようにどうなって、なんで日本人でそんなおとなしいのって思いますね。そこら辺が、まあ、マスコミも含めてみんな黙ってしまって、なんか誰の顔を見てるのか分かりませんけど、そういうなことになってるというのは何とも不思議な、町としては不思議です。
で、はい、今の問題などもですけれども、はい、例えばファックスが公開されたり、はい、奥様同士の E メール、はい、E メールですか、何メールですか、ね、あれがあれだけ公開されますよね、はい、あれだってアメリカだったらプライバシーアクトの問題があるんです、でそれを日本中に知らしめる、であの内容っていうのは非常にプライベートな問題ですよね。神様が出てきたり、はい、宗教信条が出てきてるわけですね、はい、そういうものを果たして公開していいものなのかと、そのあたりだってやはりジャーナリズムは追求しなければいけないんですね、はい、その辺も何と言うんでしょうか、危機感がないと言いますか、緊張感がないというのか、考えていないのか、非常に私には分かりづらいところなんですね。そこは分析家としていかがなんでしょう先生。
あのプライバシーを持ったファックスやなんかを公開したのは自民党の議員が公開したんです、ね、
はい、
それは安倍首相を守るために問題がないんだ、実際にはお金を渡してないんだということを証明するために、うん、プライバシーも何もなんていうのかな、法的して自民党の議員が公開したっていうところから始まってますから、あれをいくらこうなんていうのかな論議しても問題は出てこないんですよね。で、ご本人のプライバシーは暴かれてしまっているというふうなことについて問題にしていかないといけないというふうに思うんですけどね。
であのファックスの中には谷さんですか、その、うん、彼女の名前が出ていますよね、うん、そこは大きな問題なんですよ、うん、でそこに対する責任をやはり問わずに折れる日本のジャーナリズムですね。ここのところに非常に緩慢というかたるみを感じます私、はい、
でそれは果たして安倍総理がどんどん規制を加えたからそうなったのかということになりますが、私はそれだけではないと思うんですね。戦後この方やはり何をもってして伝えていくかというジャーナリストとしての姿勢にやはり問題はあると私は思いますね、
はい。まあ、ジャーナリズムで鷲見先生に教えていただきましたけども、その権力への批判というか、その権力を監視する役割が一番大きいとおっしゃってましたけど、もうその通りなんで、そこが揺らいでるわけですから、お寿司ごちそうになって友達になって飽きませんよね。
日本はね、先ほど申し上げたけども、そのインディペンデントのメディアの力が非常に弱いけども、まあ、この番組ではエイミー辻元さんが出ておられて、いろいろ発言されておられる、世界の人が聞いているということを伺いました。アメリカではのデモクラシーナウのを率いているのは、やっぱりエイミーさんって
、そう、
エイミー・グッドマンさんですから、同じエイミーさんですから、が一つこちらの日本のエイミーさんに活躍していただかないといけないと思うんです。ただなんて、日本のインディペンデントメディアの一つであるコミュニティメディアっていうのはまだまだ基盤が浅いでしょ、はい。それでしかもインディペンデントメディアとして機能しているのはたくさんあるコミュニティメディアの中でも少ないんですね。なんかマイナーな存在になっているのをやっぱり政策的に引き上げるというようなね、例えばラジオの出力20ワットですか今ね。でも他の局 NHK なんかは200ワット300ワット出してるわけですから、そういうふうにするとかね、あるいはフランスの場合にはコミュニティメディアに、でちゃんとした番組を出すという前提で政府公的な資金が導入されているとかね、いうふうなことがありますから、そういうことも検討するとか、制度をやっぱり根本から変える必要があると思うんですね。で、それで首相とメディアの社長や編集局長が会食するのはダメだということを公的に決めるとかね、
はい、そうです。
それから新聞と放送が一緒の会社になってしまっているということは、はい、制度を変えればいいわけです。世界中でそういう国ないんですね。新聞と放送が一緒になっている国ってのはありませんから、はい、ロシアだって別々ですから、そう、中国だって別々ですからね、日本だけなんですね。それを変えるとか、それからなんていうか、一般の市民がコントロールするような放送局 NHK みたいなところはね、そういうことにイギリスなどになってるでしょ。だから放送の制度も変えないといけないし、いろんな問題がありますから、やっぱり制度的なものを変えないと、現場で一生懸命、言論表現の自由を重要視しながら政府に歯向かっていこうとしているジャーナリストもいるわけですからね、はい、そういう人たちを守るということが必要ですね、
はい、守っていただきたいですね、
は
い、
日本のジャーナリズム、はい、それからメディアもね、これから私たちもしっかりと、はい、こう考えていかんとあかんいうことですね。大きにありがとうございました。はい、はい、本日お越しの皆さんは辻元さん、大きにありがとうございました。そして住みたか